3連休の中日なわけですけれども、今日は。
そうですね。
11月3日でございます。
はい。
明日もお休みということで。まあ、馬乗りラジオもちょっとですね、与田さんが金、土と東京に来ましたので、日曜、普段は土曜日の夜収録なんですが、1日ずらして日曜の夜との収録になっております。東京地方、今日はですね、いい天気で、昨日はちょっとね、あんまりいい天気じゃなくて、ちょっと雨も降ったりね、寒かったりしたんですけれども。
はいはいはいはい。うん、逆にこっちが今雨ですけどね。
あ、ほんと。じゃあ、明日、明後日あたりこっちも崩れんのかな。だいたい今西から崩れるというので。
今日はなんかでもお昼そっち地震あったみたいですよね。
ありましたありました。でもまあそんなに大したことじゃないですけどね。震度2か3ぐらいだったと思うんですけれども。でも久しぶりに揺れ来るがなりましたね。
おお、
震度4以上かなんかで設定してるんで。で、あの、茨城の方の、まあ、なんかあれは震度4ぐらいあったらしいという感じでね、もう、はいはい、一瞬だから電車止まりましたけどね。
で
も
まあすぐ、ちゃんと止まるんですね。
うん。
で
もま、すぐ安全確認が取れて、もう発車したんですけれども。あの、まあ、そのちょうど、電車乗ってまさしく午後1時とか2時ぐらいだったと思うんですけれどもね、それが。今日は私、あの、なんて言うんだろう。子供通信ですけど、人生初、その、子供を連れて上野動物園に行ってきました。
ほう。
なんか休日のお父さんですよ。はいはいはい、完璧な、パーフェクトな休日のお父さんを演じてきましたけれども。いや、まあ、なんかさ、すごい天気も良くて、なんかこれ今日で子供もなんか、あの、お昼寝もしないで、なんか、わーとかやってるんで、これ行くんじゃないのみたいな。大体ちょっと朝、あの、ちょっと寝るんですけれども、なんか寝ずにキャーキャー言ってるんで、もう行っちゃおうということで、11時ぐらいに出かけて、で、まあ、昼前、やっぱ結構混んでるんですよね。
はいはいはい。
まあ。
今って、上野動物園で何が一番の人気のあれなんですかね。
何が一番なんでしょうね。
パンダとかいるんですか。
パンダいましたよ。
うん、
でも
何リンリンカンカン。
リンリンカンカンカンとかランランだったと思うけど。あ、名前忘れちゃった。あんまりね、なんかあのやる気ないっていうか、あのメスの方は寝ててオスの方は一番奥の方にいてチラッとしか見えなくてね、なんか。はいはいはい、あんまテンション上がんなかったんですけれども。でもまあなんかこう、まあ結構並んでるんですよ、バーっとね。
うん、
で、その、並ん、列のこう、券売機がこうで、ジャカジャカみんな、あの、入場券買ってるの列に並んで待ってたら、はいはいはい、子供が寝ちゃいましてですね。
あの、その時点で。
そうそうそう、一番のお客さんが寝てどうするみたいな感じ。
これからや言う。
これからや言う時に。ほんで、まあ、しょうがないと思って、まあ、寝てる子を連れて入ってですね。まあ、その、まあ、飯でも食ってりゃ、起きるだろうと思って、なんか、あの、園内にフードコートがあるので、そこでなんかちょっと、あの、ご飯食べてたら、起きましてですね。ほいで、よし、行くぞ、みたいな感じで、パンダ見たり、白熊見たり、いろいろ見たんですけど、今ひ、ゾウさん見たりとかね。今一つこう、まだ、なんていうの、あんまりこう、うわーみたいなのはなかったんで。
はいはいはい、
まあなんか、キョトンとしながら見たりしてたみたいな感じだったんですけどもね。ただまあなんか、パンダのぬいぐるみに、あー言ってたんで買ってあげたりみたいな。あ、すごい、俺休日のお父さんだなみたいな感じだったんですけども。あの ね、とにかくね、あの、お父さんっていうのは体力ですわ。
ああ、まあ、そらそうでしょうね。
これは、
ね、
これはね、うちの親父とかよくやったなと思うんですよ。昔はほら、週休二日制じゃなかったわけじゃないですか。
はいはいはい。
日曜日だけだったじゃないですか、休みって。
うん、
だから、この土曜日まで働いて、まあなんか疲れて、でも日曜日は子供たちがどっか連れてって、ああ、とか言ったら、しょうがないなとか言って、俺もだから4歳の時とかに上野動物園に連れてきてもらってさ、
うん、
とかは、まあなんかかすかに記憶にあるんですよ。もう本当に
あるんすか、
うん、あの時ちょうどリンリン、カンカン、ランランがまさしくみたいな時でさ、もう何時間も並んでて、しかもこう、入ったらこう、一切 立ち止まれないみたいな。
ああ、はい、はい、はい。はい、
行ってください。
なんかこう、流される感じの、ね。
そう。握手会的なもう。
剥がされまくり。
剥がされまくりみたいな。もう流されまくって、なんか、見えたか見えないかよく覚えてないんだけれども、その待ってる時間はものすごく長かったので覚えてるみたいな。
昔の人結構だから、すごいですよね。月の日とかもそうですけどね。ただ通り過ぎるだけみたいな、ね。
そう。
よう、それで並ぶな、みたいな。
ねえ、並ぶな、みたいな。当時俺、神奈川の藤沢の方に住んでましたから、それで上野に出てくるまで2時間ぐらいかかるはずなんですけど、その2時間かけて動物園行って、また並んでパンダをこう見て、で、家戻ってきて、それで月曜出社するんだから、やっぱすげえな、昔の人、みたいな。体力ですわ、子育ては。つくづく思いましたわ。今日なんかもう本当にその数時間の外出だけでくったくたですもん、私。なんか久しぶりにこう、その、子供をこう、じっくり抱っこしましたけど、やっぱ重くなってましてね、10キロ、今、まあ 9. 点何キロぐらいですかね。さすがにね、9. 点何キロずっと背負ってると結構きますわ。
だってだから、要はその、10キロの米ずっと稼いでるようなもんですよね。
そう。
そら無理やわ。
腕とかはね、やっぱね、うわ、きつーみたいな感じ。うん、これ今なんとなく今来てないんだけど、これ例のあの一日後に来るパターンだぞみたいな感じ。いやーきつい。もうね。
まだじゃああれですか、乳母車的なものには。
乳母車的なものに乗ってますよ。今回乳母車的なものに乗せて電車で行きました。ただまあその電車もさ、やっぱり乳母車とか、まああの、最近ね、ちょくちょくもうなんかいろいろインターネットのところで話題になりましたけど、例のベビーカーが結構でかいので、本当に。
はいはいはい。
あの、場所によってはちょっと邪魔になったりもするし、で、ちょっとぐずっちゃったりするとやっぱ抱っこせざるを得なくて。ほんで、あの、ホームからこう、エレベーターって1台しかないから、なかなかこれがまたね、大変で。なのでもう、め
ん
どくさいからもう抱っこしてエスカレーター乗ってチャーって行っちゃった方がいいやみたいな、いうことなんですけどね。なかなか大変でした。
まあなんかさあまあ気使わなくてもいいよってまあ俺なんかまあ思ってしまいますけど、でもまあやっぱり当事者としてはなんか気が引ける部分もやっぱあるんですかね。
まあなかなかねちょっと気使いますよね、やっぱね。邪魔になっちゃいけないとかね。
なんか泣いてる子供とか何にも思わないですけどね。
はいはいはい。
うん、
でもやっぱりなんかこうイライラしてる人とかはわかるからね、やっぱね。
う
ん、
そういうはいはいはい。
なんか。うん、だからまあね、その辺はまあこうイライラすんなよってこっちが言うことじゃないなみたいな感じで、
ね。まあまあね。
まあ。
まあ、だからそういう、子供さんが泣いてるのはもうそういうなんかノイズのインスタレーションみたいなもんだと思って聞いてるんで。
そう。
そういうもんだと。
なんか、だから子供の口になんかあの、ね、あの、なんかあの、マイクやってこう、あれそう、ボコーダーみたいな。
即興の何かね。
わーみたいな、こうなんか。
パフォーマンスに変えてね。
パフォーマンスに変えてね。うん、そしたらこう、ああ、ノイズか、みたいな。
ね、新たなこう、ノイズミュージックの、
ね、
ジャンルとして。
ジャンルとして。認知してもらえないかな。いやー、そんで家帰って、ゴロンゴロンしてたら、日本シリーズでね、今日ね。楽天が優勝しましたよ。
はいはいはいはい、
日本一ですよ。今もう楽天がすごいんじゃないですか、セールが。
ねえ。っていうか、もう球団創設9年なんですね。
9年なんですよね。
ついこの間やと思ってましたけど。
ねえ、なんかね。
そんなになるんですね。
ねえ、もう9年ですかね。2005年、6年、2005年かなぐらいでしょ。いやー。2005年とか言ったらね、年を取るはずです。
あれはだから、IT 企業が球団をどうこう言ってた時代ですよね。ホリエモンがどうこうとか。
そう、
ね。
だからね、その前もだから近鉄そもそもそう買おうとしてたの、ホリエモンとかでさ。
ね、
でなんかワイワイになってさ、なんか結局楽天になった。
そうですよね。
楽天みたいな。
そっからがもう9年か。
ね。すごいよね。もうなんか普通に楽天になっちゃいましたからね。
そうです ね。もう何の違和感も、ね。
何の違和感もなく。うん、ライブドアは、まあ、なんか、ライブドアはどうしたのやらみたいな感じになっちゃいましたけれども。うん、なんかね、栄光盛衰いろいろありますわな。
あれはなんか、160球投げて、で、今日も投げさせたみたいなのはすごいことなんですか？
田中マーク、正宏ね、マー君ね。
その、疲労具合はわからないんですけど、それはやっちゃいけないことなんですか？
な、あんまりやらないですよね。あんまりっていうか、めったにやらないですよね。ただ、100% やらないってわけじゃなくて、その、いわゆる、そういうことの、その、肩は消耗品としてさ、そんな投げ込みとかさ、その、高校野球で百何十球も投げるのがクレイジーだ、なんていう、アメリカでさえさ、その、かつてワールドシリーズで、本当にその、6戦先発して7戦リリーフしたピッチャーはいますからね。
うん。
だから、ま、ないわけじゃないわけですよ、そういう。もう、こう、絶対勝つんだ、みたいな時にね。うん、どうしても非常手段としてやるっていう。まあそれはただその、なんていうの、生活のためみたいな感じもあるわけでね。
はいはいはい。
うん、要するにもう絶対チャンピオンになるんだと。で、絶対チャンピオンになったらお給料ドンと上がるじゃないですか、みたいな。
うん。
なんかまあそういうところのいろいろな兼ね合いもあるんでしょうけれども。まあただ、めったにありえないというか。うん、まあなんかあれですよ。だからまあ、すごいものを見たな、みたいな、うん。最後で田中がちゃんと抑えましたからね。だからまあ田中大したもんだな、っていう。まあこれが日本最後の登板になるのかもしれないですけれども。
あ、もうメジャー行きはるんですか？
行きはるようですね。なんかね、そういう、こう、お話が。う
ん、なんでみんな行きたがるんですか、あれ。
やっぱりね、だけど、ね。
なんか違うんですか？なんで日本じゃダメなんですか？
まあ、いろいろそこはね、だから、その人の、あれなので、だから、なんていうの、もっとこう、レベルの高いところで自分の、こう、真価を問いたいというか、っていう人もいるし、うん、なんか単純にこう、チャレンジしたかったというか、夢だったとかいう人もいるし、やっぱお金、やっぱ額、給料の額が違うので、
本当に。お金ね。
うん。やっぱり日本で言えばさ、うん、5億円とか、年間5億円とか言ったら、ほんとすごいよねっていう話になるけど、うん、向こうじゃやっぱ10億円もらってる人もいるわけだからね、年間で。だから、普通になんかこう、まあ、ね、やっぱ、同じことをやっとるんだったらさ、みたいな。そりゃ給料多い方がいいよね、みたいな。いう考えももちろんあるでしょうよという。そんな感じなんじゃないかな。
やっぱり野球のレベルは向こうの方が高いんですか？
高いですね。
ええー。
うん。まあ、レベルっていうのは何そう、技術的なみたいな、いろいろあるからさ、
はいはいはい、
一概にはこれ言えないんだけれども、例えば、要するにメジャーリーグの、その、一軍の、その、いわゆる優勝チームと日本の優勝チームが、まあ、完璧な状態でガチンコで10回やったらやっぱり7回ぐらいは向こうが勝つだろうみたいな感じですよね。
でもなんか、4年に1回のあれで結構日本勝ってたりするじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。あれはだけどアメリカはもう完全にその、ドメジャーな選手は出ないですからね。
ああ、そういうことですか。
うん。あれを、あれは、だから、なんていうの、なんかアメリカはそれほどあれなんですよね。がっちりとこう肩入れしてるわけではないんですよね。まあ、メジャーでもいい、選手とかは出てくるんだけど、基本は、あれだからね、あんまり、乗り気じゃないような感じですよね。というか、そのシーズン前なんで、球団側が出したくないんですよね。だってここでそんなにさ、真剣勝負してさ、肩とか壊されたら、って1年間、お前、なんぼ払っとるんじゃいみたいなことにはなるんですよ。で、あとは、南米の選手の方が今やっぱ多いんですよね。ドミニカだとか、ベネズエラだとか、はいはいはい、ああいうところの選手たちのチームが、だ今回、ベネズエラだったけど、ドミニカか優勝したの。っていう風な、まあ、いわゆるアメリカではない国の、そういう、まあ、野球強い国もあるっていうことなんですけどね。こんばんは、馬乗りラジオです。私がまだいいんです。そしてお相手はいつもの。
はい、与田です。
最近これを挟むタイミングが遅い。東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますが。
でも、そう、だったとしたらその野球のその大会、
うん、
別に、じゃあ、やらなくていいじゃんみたいな感じですよね。そういうなんか、みんなというかアメリカもそう、乗り気じゃないんだったらね。
うん、だからね、なんであれがそんなに、あれなのかってよくわかんないんですよ。
ねえ。
何とも言えないところなんですよね。ワールドベースボールクラシックってね。
サッカーの場合はみんなちゃんと出すでしょ？その出し惜しみみたいなことしないわけでしょ？
ワールドカップはやっぱりなんかね、その、あれですよね。その、位が違いますよね。位っていうのか。だから、もとも、あとはやっぱりさ、その、あれなんですわ。あの、人口が違うんですよね。野球人口ってそんな多くないんですよ。
あ、そうなんすか、
うん。サッカーは本当に世界各国、どこでも、まあ、要するにシンプルなスポーツだし、その、うんうんうん、あの、ボールも1個あれやなんとかなるじゃないですか。うんうん、もう野球ってさ。まあ、
そんなにこう、揃えるものなくてもできるって感じですよね。
そうそう。野球ってさ、バットもいりゃさ、グローブもいるしさ、みたいな。
はいはいはい。
なかなかそういうこともあって、こう、で、ルールもなんか複雑だしさっていう、
う
ん、あんまり広がってないんですよね。ごめんなさい。だから、どうしてもその、ただまあサッカーはだからそういう最初に、ドーンとそのワールドカップっていうのがあって、まあそのいろんな大会とかあって、要するにもう、じゃあ、世界一を決めようよみたいな。
うん、
その辺が、あって、だから、もう、その、そこに行って優勝することがすごい名誉みたいな。
はいはいはい。
ことになると、ヨーロッパとかは特に真剣にやるし、もう南米は南米でやっぱりこう、その、ヨーロッパ中心みたいなのをこう、うちらが母国だぞ、みたいな。まあ、もともとサッカーってやっぱイングラン、うん、ウェールズとかイングランドとか、あっちの方なんですけれども。とはいえ、こう、もう今やサッカーといえばブラジルだとかさ、アルゼンチンだとか、南米のものみたいな感じになってるじゃないですか。そういう意地もあるしね、みたいな。野球はまだすごい地味ですよね。地味というか、その、まあこう、アジアとアメリカと。
どうも日本で見てると、サッカーより野球みたいなのがあるじゃないですか、未だになんか。やっぱスポーツといえばみたいななんかね。
ね。だけど、まあ、やっぱり日本、うん、それはある意味、やっぱりそういう、小さなというか日本のね。
まあ、その、いや、ね、J リーグみたいなそういうのができるのが大阪っていうのもあるかもわかんないですけどね。日本の場合は、うん、どっちかって、だから野球の方がまだまだやっぱり、
うん、ね、
浸透という意味ではね。
だからもう日本、ほら、戦後すぐにもう、ほら、野球って再開してたし、
うん、
もうなんかその野球の浸透の仕方が違うんですよね。だから、うん、まあ、この間もちらっと話しましたけど、その広島なんて3位になってクライマックスシリーズに行っただけでもうサンフレッチェの優勝、去年の優勝を消し去るようなものすごいこうフィーバーぶりですよ、
うん
うん、やっぱりね、そういう大きな違いがありますよね、うん、なんかまあやっぱりそのファンの人口というのか、
うん、
ファンのファン度が違うというのか、うん、やっぱりなんかでもずっとサッカーもね、広島とかではずっとその東洋工業松田みたいにずっとそのいわゆる社会人チームみたいなのがあって、はいはいはい、日本リーグでは常にこうトップクラスのところにいるというずっと状況が続いてきたんですけれども、うん、まあそれほどですよね。
うん、
やっぱな、まあ野球ってやっぱなんかいいんでしょうね。日本の人にこう会うというのか。
まあその、サッカーの場合はやっぱりずっと見ないとやっぱりなんかあるじゃないですか。目を離せないっていうか。野球の場合は何かなんかこう手作業しててもこう、そんなにこう画面に張り付いてなくても状況がわかるというか。
うん。そんな感じよね、う
ん。そんなにスピードがね。
そうそうそうそう。
うん。
なんかだから、チラチラ見てたら、こう、いいっていうね。サッカーってやっぱある程度ずっと見ないとね、ちゃんとね。
ねえ。
うん、だからまあ、 まあ我々そんなにスポーツの話ここでしないのでね、うん、この話どう広げていっていいのかさっぱりわからないのでもう
完全なるスポーツ音痴なんでね俺はわからない、わからないものが本当に多すぎるので、
うん、与田さんになんか俺はなんか本当にずっとスポーツのこう話をしてるような気がするよ。最近は与田さんがずっとアイドル話をして俺はずっとスポーツの話をしてるよ。まあお互いあれですね。確かに、そこら辺知らないことを教え合う会みたいな感じなんですけど。
楽天ってどこでしたっけ？なんか東北のどこなんですかあれ？
あれは仙台ですね。
あ、仙台なんですか。
うん。
おー
東北がーみたいなものすごいやってましたけれども
ねえなんか、
うん
うん、
まああれでしょうやっぱ盛り上がるでしょうそれはまあね
うん、うん、そうかずんだ餅とかが安くなるのかな
まあ明日はもう牛タン飛ぶように売れますよ
牛タンね、
うん、牛タンがね
牛タンはでもそんなにバカすかくうまいないですからね。
まあね。
プリン体の塊ですからね。足痛なりますよ、あんなの。アホみたいなの食ってたら。
ねあんまりそうだよな。だから牛タンばっかしく焼肉ってありえないよね、ジョンが
ね、
うん。牛タンはまあ最初にちょっとね、頼んでね、こう。
うん、
タン塩でね、みたいな。
牛タンオンリーはちょっとなんか味気ないですよね。
味気ない。
うまいのはうまいんですけどね。
だから、あの、牛タンのこう定食も基本的に、その、牛タンを焼いているものに、とろろ飯とかさ、何かしらこう、
とろろ飯と牛タンはいいっすね、あれ、ね、
あれは、あれがなんかこう、ね、どっちかかけてもやっぱり、お、なんか違うな、みたいな。
去年かな、その、ゾーンがあの、ツアーやってた時に、
はいはい、
あの、まあ、仙台でもやったんですよ。
うん、
で、仙台に遠征に行って、で、まあ、その時にその牛タンのその食べたんですけど、
はいはいはい、
その、まあ、ね、その、トロロ飯、
うん、
あ、いいっすね、あれ、うまかったですわ。
トロロね、うまいですよね。あれと、やっぱりそうですよ。そういうご飯と、その牛タンっていう。
うん。あとなんかそのお味噌みたいなやつかな。味噌。
あのちょっと辛いやつでしょ。
ちょっと高いんですかね。
いや辛い辛くなかった。
あ辛いやつですね。
辛いやつ。そうそうそう
そう。そうそうあれなんとか味噌いう、ね、あれでもねすんごいうまかったんですよ。
うん。あの辛いのがまたね。
ねえ。
あんまり俺は辛いのそんなに好きじゃないから、ちょっとしかつけないけど、でもやっぱあれもちょっとでもつけないと何と言うのかみたいな感じはありますよね、うん、確かに。
いやー、仙台は美味しかったですわ。
あ、そう。
牛タンとあと、そのずんだ餅？
うん。
うん。いやー、よかったよかったと思って。
ね。
うまかったですね、仙台は。
あら。
うん。
まあ、そんな。いろいろありつつも、
うん、
この週末は先輩はまた上京しまして、
そうですね。
上京物語。
上京ばっかりですけどね。
あ、そういえばあの全然話変わるんだけど、先週ほら東大阪市のあの市民の歌みたいなのをつんくがやってるって言ったじゃないですか。
うんうん、はいはいはい
はい。あれ駒彦さんがツイッターであのそのYouTube に上がってるのを見て、これか。
あ、YouTube にあるんですね。うん、
で、これか、てんてんてんみたいな感じのリアクションだったので、俺も聞いてみたら、うわ、これか、てんてんてんみたいな。こんなのが毎日流れるってうざくないかみたいな。
もう完全に聞き慣れましたけどね。
なんか凝ってりしてますね、あれ。もう。
チャラチャラチャラチャーンっていうね。
そう
この街っていう始まる。
凝ってりしてるわーと思いながら。あれツンクとバックに誰だろうね、女性。
誰か、なんか確かに市民のなんかの募集かけてなんかあったんちゃうかった
わ。あ、そうなんだ。
ねえ。
もう。大変ですよ、もう。なるほどね。すごい。まあそんなもん、まあそういうなんか聞かせてもらいましたけど、そうですよね。
はいはいはい、はい。
まあ、そういう上京した桜学院。
うん。桜学院 まあまあ、その桜学院でしかもう状況最近してないですからね。
本当ですよね。
ねえ。
今回は文化祭。今回は
だから、金曜日が、その、いわゆる桜学院の学院祭というのがあって、それの前夜祭が金曜日にあって、本祭が土曜日にあるという形で。
はいはい。
うん。行ってきて、まあ、まあ面白かったですけどね。
ほうほ
う。前夜祭がね、前夜祭面白かったですよ。
前夜祭がね、まあまあ前夜祭、金曜日だったんですけど、金曜日終わってから、まあ飯を食おうっていうことで。
ああ、そうですね。
ね、与田さんと待ち合わせたんですけれども、うん、なんか向こうからですね、風船持った人が来るぞと思ったら与田さんでしたね。なんか、楽しそうでしたね。何の風船でしたっけ、あれ。
でまあ、ハロウィンな、ね。
ハロウィンなね。
ハロウィンな感じで浮かれた中年が風船持ってふらふら。
そうそうそう。もうですね、事案ですよ、事案。なんか風船を持った、中年男性が発生する事案。
なんか、渋谷から流れ着いたような、なんか。
なんかね、一日遅いハロウィンをやっている事案、みたいな感じの。
あの風船は、まあ、その、ライブのイベント内で上から降ってきた風船を取ってきてただけなんですけどね、
うん。まあ、素晴らしい。
ええー。まあ、桜学院の中にその、まあ、部活動がいろいろあるというのは、言いましたけど、その、
はいはいはい、
重音部なり、新聞部なり、科学部なりって、まあ、いろいろあって、
うん、
で、その中にその、帰宅部というのがあって、
はい。
まあその部活って言えるのかどうか謎ですけれど。
謎ですけれどもね。
まあ割と結構歴史が、まあ割と長いのかな。一番桜学院の中で長かった部活のあれかもわかんないですけれど、
うん、
その帰宅部というのがあったんですけど、まあその金曜日で11月1日でその引退すると。終わりますというようなことのその引退セレモニー的なのがあって、で、それでまあなんか上からその、帰宅部のなんかこう、模様がこう書かれた風船がわーっと落ちてきたんで、
ね、
まあ、それを取って出てきたというだけの話なんですけれどもね。記念に。
なるほどね。
まあその、なんか前夜祭はね、面白かったというのがその、会場時に、
うん、
オープニングの DJ として、ピエール中野っていう人がいるじゃないですか。
はいはいはい。
あの人が、その、まあ、会場時に30分ぐらいかな、その、DJ をして、畳役として遊びに行きますというような、告知があって、
うん。
で、その、まあ、告知があった時に、その、ツイッターなんかとかでは、割とその歓迎されるムードが全然なくて、
はいはいはい。
どっちかといえば、その、こっち来るな、みたいな。
まあ、なんかあれですよね、パフューム好きとか、
まあ、もう割とだから昔からのその、ね、パフューム好きミュージシャンみたいなんてよくその、
ね、よく
いるじゃないですか。
ね、そうそうそう。
その枠の中の一人として結構、まあ、なんか知られてた部分もね、うん、ありますし、まあ、まあ、彼自身そのアイドル好きというのも公言してますし、まあ、アイドル関連のイベントもね、やったりとかしてる人ですけれども、
ね、
まあ、そういった人が、まあ、その桜学院のイベントに来ると。
うん、
で、DJ として温めると。
うん、
余計なことするなと。
うん
こっち来るんじゃねえと、いうその、不敬型の反発等々が、ツイッター上で散見され、
はいはい、
まあ、俺自身もその、なんで彼が来るのかなと思ってましたけれども、まあまあ、その、DJ、まあオープニングね、DJ といえども、その、どういったことするのかっていうのも全然想像つかなかったんだよね。
うんうん、
まあおそらく、アイドル曲みたいなのをかけて、なんか、リギアがすのかな、というぐらいの、想像だったんですけど、その、以前にザンジバルナイトっていうのに俺が、まあ行ったじゃないですか。
はいはい、はい。
新木場の方で。
はいはい、はい。
あの時にその、彼もまあ、DJ として、やっていて、その時のその DJ が、割とそのアイドル曲をこう、わーっと繋げてかけるみたいな、
うん、
そういった感じのことをやっていて、で、まあそこでもその、桜学院のロジカが出たりしてたので、おそらくその時の流れで繋がりができて何か今回お呼ばれでもしたのかなというような気はするんですけどもね。
うんうん、
でその時にかけてたのが、まあその、ザンジバレナイトとかでやってたのが、そのモモクロをかけるだのか、そのモモクロなり、その、あと電気グループの曲をかけたりとか、
うんうん、
あとまあ桜学院とか、まあ、あとベビーメタルをかけるとか、いわゆるその、J-POP DJ 的なっていうんですかね。
はいはい、
はい。うん。そういったようなこの賑やかし方で。で、まあそういうその、まあザンジバルナイト的なイベントでそういったことをやるのは割と異色というのか、まあ、いわゆる普通の DJ で聞くようなパフォーマンスではない部分としてのその、インパクトというのか受けというのか、まああると思うんですけれども、
うん、
ことそういうその、桜学院みたいなところで、ねえ、そういったことをやるのって、面白くなるのかなっていう懸念はちょっとあったりはしたんですけれども。
まあ、そういうね。
ねえ。
うん。
なんかこう、場違いなところでなんかやる面白さとか、まあ、ねえ、あるとは思うんですけれども。
うん、
なんかちょっと噛み合ってないようなブッキングのように思えて、今回のは。
うん。まあね、なんかかわいそうですよね。
で、まあ、その実際、まあ、どうなのかなと思って、まあ、本番、その、入ってみてたんですけれども、
うん、
基本的にその、桜学院の今回のイベントっていうのは、まあ、品川のステラウォールでっていうところであって、その、全部シートなんですよね、着席の。
うんうんうん、
着席スタイルの観覧で、まあ、着席スタイルが基本、桜学院の基本みたいなところあったんですけど、でも、着席自体のイベントが、桜学院は今年はほとんど、なくて、本当に逆に久々だったんですけれども。
うん、
で、まあ、その、で、いざ DJ が始まると、で、ピエール長野が来て、で、どうも、ピエール長野ですと、
うん。
で、今から DJ しますと、
うん。
で、ツイッター上での評判は知っていますと。まあ、彼はツイッターやってますからね。どういうふうに言われてるのかっていうのは、まあ、それはまあ、エゴサーチでもすれば、まあ、わかることなんでね。
うん。
うん、で、まあ、評判はわかってますと。でも、聞いてくださいと。聞いてくださいとお願いする DJ って初めてだなと思って。
すごいですね、なんか。
そんな DJ いないね。いないですよね。
腰低い感じね。今から回しますんで、よろしくお願いします。
ね。すごいなと思って。で、まあ、いざ始まって、で、何をかけるのかなと思って、一曲目がね、エヴァンゲリオンの次回予告の BGM から始まるっていうね。
ああ。
え?とか思いましたけど。アニメ、アニソン的なところからなのかなとか思って、しかもでもその次回予告のなんかね、
ね、
そのインストからなんだみたいな。
ちょっとなんか練りに練って入り方を練りすぎたような気もしないでもない。
ちょっと滑った感もあるような。
ちょっとなんか、ちょっとなんかこう白氷踏む感じするね。ちょっとね、ヒヤヒヤするわ。
で、その後にかけたのが、まあ、桜学院の、その、新聞部というのがあって、まあ、それの曲を一曲かけてくれたりだとか。
うん、
で、その後に、ドラゴンボールのオープニング曲をかけるだとか。
お
ー。
なんとかアドベンチャー。
そうそうそうそう。ファーラウェイってやつですね。
あ、チャラヘッチャラの方ね。
あ、そうです、そうです。
ああ。
をかけるだとか。
なんかまた、そこでさ、その、なんかね。
で、ファーラウェイになったら、ちゃんと、コールしてくださいとか言うんですよ。
ああ、ファーラウェイ、ファーラウェイ。 みんなでチャラヘッチャラ言わなきゃいけないみたいな。ああ、でもなんかそれって温まってない現場では。で、
その間ね、その間、いわゆる入場のあれなので、会場時なんで、お客さんも全員揃ってるわけじゃないですよ。そうそうそう、
パラパラと
か。パラパラパラパラこう入ってくる感じ。
入ってくる感じなのね。
お客さん自身もなんか、そのね、自分のその席探してうろうろしてるところなんでね。だから、そんなに、こう、DJ の方に、こう、集中して、なんか、こう、聞き入ったりとかっていうような感じでもないんでね。
確かにね。
うん。で、その後に、Perfume のチョコレートディスクをかけるとかね。
なんかね、それはなんか、あの、桜学院のツイッターのところにね、裏で、なんかその、それに合わせて踊ってたみたいな、写真が上がってましたが。まあなんか、それ、そういう感じで、なんか必死に温めてたわけ。
で、それを、まあ、DJ って、まあ大体こう曲を曲と曲をこう繋いでいったりするではないですか。
はいはい
はい。ではなくて、割とあの、フルで一曲かけて、で、またフルで一曲かけて。
まあね、別にさ。
丁寧に、みたいな、うん。
あの、客入れのね、いわゆる BGM なわけですから。
だから、ほんと、だから DJ っていうか、もう別にそれ、じゃあ、普通に BGM として、客入れの BGM で別にいいんじゃないのみたいな感じになってくるんですよね。
うん、うん。
うん。で、しかも、その、DJ プレイとしてはすごく音がそんなに大きくなかったっていう。
ああ、はいはいはい。
うん。
客入れですからね。
ねえ、だから、なんかこの絞られ気味の音で、みたいなのもすごい、なんかどうなのよ、みたいなのもありつつ。
なるほど。
なんかだから、なんかね、その、別に、そう、ピエール長野時代に、だからすごいなんかその、怒ってた人もね、さ、来るなとか言ってた人も、まあ、いましたけれども、うん、なんか、いや、もう、その、逆になんか申し訳ないというか、こんなとこに引っ張り出してみたいな。
まあなあ、なんかね。
だから、彼自身は全然悪気はないし、
うん。
うん、で、かといって、その、それを見てたその父兄たちも、別になんか、反発するでもなく、逆になんかその、不便に思えてきたのか、なんか、こう、割と、手拍子したりとかしてる人もいたりして。
いいね、なんか、ね。
相互でなんかこう、なんか傷を舐めようみたいな空間が生まれてるみたいな。
いや。
だから、
ね、優しい感じ。
ブッキングしたやつが悪いみたいなね。だからもう、不憫ですよね。
かわいそうね。なんで、なんで。
どっちもだから得しなかった
よなっていう。得しなかったみたいな。
何かしら、その、例えば、こう、メンバーが来てなんか DJ やるだとか、そういうサプライズ演出があるとか、なんか、あればまあ別ですけれども、
うん、
本当にその、一 BGM をかける人みたいに徹していたので、
うん、
だから、じゃあ別に彼を別に呼ばなくてもよかったのになっていうか、非常にその無駄遣い感もあるし、そう、ともに、特になんかこう、面白いことが共有できるようなことが一つもなかったなっていうのがね。
残念ですね。珍しく桜学院にしては、あの、ちょっとなんか外したっていうこの感じ、
とちった感じがありましたけどね。
ね、なんかね、不思議な感じですね。
まあ、文化祭という形でこう観点で見ると、まあ、文化祭らしいのかなって気もしますけどね。
なるほどね。
なんかね、文化祭のそういう素人っぽい出し物的な、
うんうん、
いい風にもうすぐ解釈すればですけど。
まあね。
でも相手プロですからね。
本当ですよね。それだったら、ね、ピエール中野を呼ぶなよっていう話ですよ。そうそう、もうちょっと他にいるだろう。
生徒にじゃあ DJ やらせたらいいじゃんみたいなね。
ね。
と思うんですけどね。
ね。
っていうようなオープニングがあったのが非常に、こう、いたたまれない感が良かったですね。
ピエール中野さんは本当に、あの、マノリラジオは応援しております。はい。頑張ってくださいよ。なんかでもさ、凛としてシグレトレ、あんまり聞かないんだけれどもさ。
はいはい。
なんかかっこいいですよ。なんか。
どんなフォローなんですか？
ライブはかっこよかったですよ。なんかもう。なんかこう、うわーみたいな。俺も俺だな。反省しました、今。 凛とし暮れの良さをどう伝えたらいいかってよくわからない。最近っぽいみたいな。俺がわからないと言ってるから多分いいみたいな、そういう感じ。いやーで、そう、与田さんと、まあ、そんな日があってさ、その日さ、飯食ったんですけれどもさ、
はいはいはい、
あれですよね、エクスペリアの Z1?
ああ、はいはい、お携帯ね、はいはい。
携帯ね、買ってて、それ見せてもらったんですけど、私がその、エクスペリアのアクロ HD みたいなやつなんですけれども、うんうん、わずか1年か2年足らずでこんなに進歩すんのかっていうぐらいね、なんか変わってて、びっくりでしたね、もう。
あれって1年ぐらい前なんですね。
で、何年だっけね、ちょっと今調べるわ。いや、本当に最近よ。まだだって俺、
いや、でもようやくですよ、アンドロイドの端末が、その、キビキビなんか、ストレスなくなんか動くような感じになったのって。
まあな、本当にそうだよね。
だから俺も最初その機種変するときに iPhone の 5S にするか、Xperia の Z1 にするかっていうのは割と直前まで迷ってて、
うん、
割とその共にそのカメラ機能の部分が、性能が本当に良くはなってたので、で、結構その、スマートフォンで割とパシャパシャ写真を撮るたちなので、
はいはい。
だからカメラ機能っていう部分はちょっと気にはなってたんで、その両者どっちかにしようかなと思ってたんですけれども、
うん、
まあやっぱりその、今まで使ってた端末が 4. 何インチかな、まあいわゆるその iPhone よりは画面がでかいやつを使ってたので、
うん、
ね、その機種変でその、まあ、iPhone に、ね、するのもいいんですけど、なんかこう、画面が小さくなる感じがあるじゃないですか。
はいはいはい、
それもなんか気には なりつつ、うん、まあでもね、実際今の iPhone の 5S のカメラはいいんでね、だからどうしようかなと思ってたんですけれども、
うん
うん、まあその5インチサイズの画面のやつを使ってみて、うん、まあでかいはいいですね。
でかいはいいですね。
大きいことはいいことかわかんないですね。
本当ですね。山本直澄も言いますね、それは。いや、だ今調べたけど、やっぱり、その、発売日2012年3月ですもん。まだ1年。
じゃあ最近ですね。
1年と8ヶ月ぐらいですよ。
う
ん。1年8ヶ月前に出た端末がもうね、子供扱いですよ、本当に。
うん。
段違いですよ、いろんなもんが。なんすか、これは、みたいな。
とにかくキビキビ動くのでいいですよ。
うん。Google プラスがダダダダダダダッと更新されて、更新というか、ババババッとページをバーッとこう、スクロールしたら見られるのを見てね、ああ、時代は変わったと思いまして。もう俺はじゃあ 5S だわと思った。もう俺もじゃあ 5S に行くよ、もう、みたいな。まあな、そんなね。
でも今のスマートフォンでも高いですよ。
高いね。
これ、定価、au の定価で7万以上しますからね。
高いよね。
ドコモだったら、確か9万近いはずですよ。
うわ、
うん。
絶対無理だわ。だってまだ俺も、この、今のエクスペリアン、自分が持ってるエクスペリアンの、残債がまだ1万円ぐらいあんだもん。
うん。
全くな。
でもまあこのエクスペリア Z1 一括で買っちゃいましたけどね。
ね、なんかかっこいいよね、なんか、
ね。ねえ、まあポイントもろもろいろいろこう引いて、まあ5万5、6千円ぐらいだったんで、
うん、
まあ、いっかなみたいな。
うわ。
まあいい。ね、俺ね、あれなんですよ、もう。今年の俺は金銭感覚が麻痺しちゃってるんで、よくわかんないんですよ。
ね、
東京泊まりに行っても普通に2万とか消えるわけなんで、
はいはい、
なんかもう、だからよくわかんねえや、みたいな、今年は。
よくわかんねえや、みたいなね。素晴らしい。
もうこういうのはもう今年だけってこうなんか自分にこう言い聞かせるような、1年なんで。
あまあ、その波がね、だんだんだんだんね、麻痺してくるんですよね。ザッパーン、ザッパーン。
いつかどっかでしっぺ返しがね。
ね、来るんじゃないかと。
うん。 魔法のカードにもこう限度がございますから、
ね。そうそうそうそう。本当ですよ。利用可能額という名のね。そうか。しかし。で、桜学院のその本ちゃんの方、いわゆる前夜祭はまあ前夜祭だったとして。
うん。
本ちゃんの方はなんかいいことありましたか？
なんかね、ファンというかその父兄の人たち的には何かこう、その前夜祭がすごく盛り上がらなかったみたいなのが、共通して何かこうあったみたいで。
はいはい。
俺は全然その、めっちゃ満足して見てたんですけど、はいはいはい、なんかその、昔からのファンの人なのかどうかわからないですけど、その、ずっと見てきた人とかが言うにはなんかその、盛り上がってない感じがあったと。
うん、
で、それはその、なんていうかその、こっち側からのその声援なり、その、盛り上がってるという態度のそのアピールがすごく足りてなかったみたいな、その、反省めいたことをすごくみんなしきりになんか書いてる人がいたりして。だからそのメンバーの人たちが、その、前夜祭の時はすごく盛り上がってますかとかいうことをすごくなんか言われてみればそういうことはなんかよく言ってたなと思って。まあ今年の桜学院っていうのは結構その、今までと違うのがその、シートでの観覧っていうのが非常に少なくて、大体がそのライブハウスでやることが、機会が多くて、
うん、
オーイスタだの、ああいうところとか、うん、まああとはまあその、東京アイドルフェスティバルだとか、うん、そういうスタンディングでわーっとこう、ね、盛り上がって見れるような場所でやることが多かったので、確かにそのスタンディングで、でのその、光景と、着席、の光景っていうのは確かにその舞台から見るとその盛り上がってる風なその風景というのは確かにその見え方が違うのかもわかんないですよね。
うん。確かにね。
うん。立ってわーってなってるのとこう座ってる感じっていうのではね。
うん。
おそらくそのメンバーの人たちも特にその今年入ってきてのメンバーに関してはそのスタンディングでやることの機会が多かったので、だから、そのシートの、その、シート席でのその反応っていうんですかね、にすごくもしかしたら戸惑いがあって、何か盛り上がってない風に思っちゃったのかなというのがあって、はい、だからすごくしきりに盛り上がってますかみたいなことをよく言ってたんですけれども、前夜祭では。
うんうん、
でそういったことが、だから、そのファン系の人たちが何か、その、我々サイドの、その、盛り上がりアピールが問題あったんじゃないかみたいなことをこう、
素晴らしい。
書いているのが人がいたりして、もっとこう、声をかけるなりなんなりして、行かなきゃみたいなことをこう、反省的なことを書いてる人がいたので。だから、その、全然出し物として俺全く満足してたので、だから、盛り上がってないっていうことに対して全然ピンと来なかったんですよ。その、なんかその、うん、別に、空気悪くなかったしなとか思ってたんですけど、まあ、ね、長年、父兄をやられてる人は、やっぱりその辺が非常に敏感だったのか。うん。
ね。
まあ、そういったこともあって、その、翌日の本祭の方では、昼夜2部ありましたけど、
うん、
やったらなんかみんな声出してましたね。モアちゃーんとか。
あ
やったら言ってる人いましたけれども。
なるほど。
うん、まあまあ確かにその、うん、そういうふうに、まあ、まあ、着席スタイルなんで立ち上がるなっていうことがこう明文化されてるようなライブなので、
はいはい、
だからそこで盛り上がることをアピールするには、まあ声出すなり、手を振るなり、なんなりしかまあないんでね。
うん。
確かにね、うん、まあ、そういうふうに空気を作っていこうよっていうようなのがあった。ようですけどね。
なるほど。大変だね。いろいろね、桜開業もね、難しいんですな。
うん。
いいですね。そういう自己反省してこう。へえ。まあ。
まあ基本的に俺はもうなんかもう黙って腕組んで見るスタイルな おじさんなんでね。
はいはい。
周りがどう反応してようが、どうあれね、してようが、別に俺に迷惑がかかんなきゃ別にいいやとか思ってこう、見てるような、おじさんなんで。だからそこまでその、ストイックになんか、 空気の形成についてどうこうっていうことは本当にそんなに考えなかったんですけど、うん、まあまあ確かにね、やる生徒さんのことを思えばまあ確かにそういうようにことも考えていかなきゃいかんのかなとも思いましたけどもね。
ね。
うん、
難しいですね。
ねえ。
ファンって。
難しいですね、本当にね。
難しいですね。
確かにアピールは必要だなと思いますよ。その全員がね、全員が全員そのぼーっとその腕組み見てたらやっぱ異様ですからね、これ。
まあね、まあね。
全員がだんまりしてたら気持ち悪いですからね。
まあな。着席でね、しかもね。
ねえ、うん。だからそういうふうに、まあ、異様にその、アピールをしていくファンがいるということは非常にまあ大切だなとわかりますけれども、うん、まあ、それも行き過ぎるとそれはそれでね、その、運営側からも注意が来るようなこともあるんでね、最近では。
う
ん、
そうっすね。
あの、エビ中なんかでは
その。エビ中のね、なんかね、もうね。
まあ、マサイの禁止とか。マサイの禁止みたいなのがこう、明文化されてるのが非常に面白いんですけど ね、それがもう、その、ファンの間で一般化されてる言葉なんだみたいなね。
ね。まあ、マサイっていうのは要するに、あの、直立ジャンプを繰り返すみたいな感じですよね。
それってなんかもうマサイの人に失礼だろみたいな文言ですけどね。
本当ですよね。本当ですよね。本当ですよ。
マサイの人たちがジャンプを、あのね、
ね、
その、する様からヒントを得て、それを、その行為をマサイって名付けるっていう、その、もう、失礼だろみたいな感じがね。
ね。
あれはあれでなんか問題な気もするんですけどね。
まあ、あんまりこう一般化できない単語というか、あんまり一般流通することのない単語だからいいんだろうけどもね。
ねえ。これがもうめちゃめちゃなんか、それこそ、いわゆるもう今はもう、今ではそのオタゲーという言葉は非常にね、その一般的にも流通してますけど、マサイっていうのがすごい流通しやすいやばいでしょうね、なんか。
やばいっすよ。
なんか、よからぬところから怒られそうみたいな、なんか。
ね。
なんかそういうような、だからあと、その、大きなボードを掲げないとかね。
ああ。
だから、あの、そのね、私立恵比寿中学のその中の人がそのブログにそういった注意書きみたいなのを上げてましたけれども、うん、その、書いてるその内容自体は本当に一般常識っていうものがある人間であれば別にそ、なんだろう、そんなことは普通はね、しないんですけれども、うん、そういうことをあえて書かなきゃいけないような人たちが集まる、場なんだなってことが改めてそのわかりますよね。
まあ
やっぱりその幼い人がいるんだっていうなんかね。
まあまあね、幼いというのかなんていうのかね。
あとだからその、やっぱりガツンと言わなきゃわかんないんだなというかね。怒られなきゃわからない人がいるというかね。
なかなかね、その辺はね。だから難しいよ。だからもうね、言ったらわかるとかがやっぱね、通用しない世の中にね。
大勢が集まるような場で、やっぱりそういう異分子はやっぱり、まあまあ、ね、発生してくるんだなっていうこともありますしね。
ねえ、なかなか難しいですよ、その辺は。本当に、どういうことにするべきなのかみたいな
でね。
本当に。
いや、本当に今アイドルのその現場でのその注意書きっていうのは結構もう年々項目が多くなってきてる感じがあるんでね。
うん。
こと細かく、それこそそのサイリウムの長さの指定までがありますからね。うん、
まあなんかそれらもすべていろいろなこうね、苦情だの、トラブルだのの、いろいろあった末のね、あれなのでね、うん。
あともう席移動禁止までとか言われましたからね。もうそこまで言わなきゃいけないんだみたいななんかね。
もうね。うん、まあ、やっぱり、そうなんでしょう。ゆとり、教育
の。まあ、これをゆとりとして、こう、総括するのもあれですけれどもね。
いやいや、まあね、それはもちろんですよ。全然、冗談ですけれどもね。
うんうん、
まあまあ、なんか、どうしたらいいもんかみたいな感じですよね。本当にね。うん、
まあ、だから、まだ、その、そういったところでは、その、桜学院の現場は、割とまだ穏やかですよ。そんな、うん、うん、変な突飛なことする人が、まあまあまだ少ない方の現場かなとは思いますけどね。うん、
ね。
一部まあ変な人がいて被害ありましたけれども、俺も。まあまあでも本当に一部なんで、
うん、
まあ、よくできてる 双方ともに、うん、いい空気がある現場だなと思いますけれどもね。
まあね、それならいいですが、ね、
これもだからでも規模が大きくなってくるとんでにわからない話なんでね、
うん、
これ以上シーンが大きくなってチケットも取りづらくなってみたいなことがなってくると本当にもうわけわかんないですけどね。
うん、そうっすな。
うん、
いやいやいや、まあね、いろいろあるよね、うん、
ねえ、
過渡期というには長すぎる感じもするけどね、どうなんだろうかな。またまたそれはそれで違う問題をいろいろはらんでるような気もしますけれどもね。
うん、うん、
うん、だからまあほら、だからよくあるそのウォールオブデスとかさ、なんかさ、
はいはいはい、
もう客席同士でこうなんか怪我し合うのがなんか当たり前みたいな、もう音楽聴いてなくてもなんか走り回ってもぶつかり合うだけがもう全てのそのなんていうの、理由というのがもうすべての。
だからその目的が何かもおかしくなってるというのかね。
ね、そういうのはね、うん、まあまあ、なんかだんだんやっぱ出てきちゃうもんなんですよね。
うん。まあ、ベビーメタルのああいうウォール・オブ・デスとかいうのは本当にただの真似事として、まあ、もう面白い半分でやってるところがあるんでしょうけれどもね。うん、実際怪我したことやってるわけじゃないでしょうからね。
ね、まあね、うんうん。そうそうそう。なんかこう、わーっと走り回って楽しそうだね、みたいな感じの、
うん。
うん。でもなんかもう海外とかじゃもうさ、その怪我するのが勲章みたいな感じの世界観だから、ああいうのって。
そこまで踏み込む勇気は別に多分日本の、なんて言うんですかね、ファン、アイドル、特にアイドルシーンのファンではそこまでもないんでしょうけどね。
ないですよね、別にね。ね基本ね、楽しみたいわけだ。その楽しみ方、他の家庭において若干その絵が周りにこういろいろなご迷惑をおかけするようになっていう、
うん、
う状況ですよっていうようなところなんでしょうからね。
そうですね、
うん
うん、
難しいですな。
だから本当にもうこうどんどんその明文化する材料が増えてきて、だからもう行っていかなきゃいけないんだなってことですよね、
うん
うん、まあ、大変な、なんか、
ね、
ね、時代だな、というか、なんかね、わかるだろうと思うんですけどもね、その大きいボードを掲げたら、そうすることによって、後ろの人間が見えないだろうっていうことは、なぜわからないって話じゃないですか。
でもなんかね、そういう。
そこを押してまでやりたいっていうことの、その、目的というか、その、満足したいものっていう、もう自分のそれを優先したいんだっていうことじゃないですか。
うん、
非常にその、ね、動物的と言ったあれですけれども
。まあもちろんね、だからそれはあれですけどね、まあ今までやっぱりそのね、日本はそういうことに関するコストって一切かけてなかったからね、アメリカとかだとやっぱりそういうもうルールがなさすぎるから、まあいろいろ、いろいろな民族がこういるわけで、うん、だからまあそういうことに関してね、やっぱなんか、下手とは言わないけれども、なんかその、そういうことをやって、やる歴史みたいなのがないよね、
うんうんうん、
だからなんか俺らの世代ぐらいはやっぱりそういうのは言わなくても分かってんじゃんみたいな、
はいはいはいはい、
であんたも迷惑かけてるって分かってるでしょみたいな感じはあったんだけど、うん、今本当分かんないっていうことが実際にあるわけでね、うん、なんかそのだからその与田さんがいろいろ目撃した最近のその事案でもさやっぱそれはなんか分かってないでしょみたいな、
うん
っていう事態じゃないですか。だからこそややこしいみたいな。
どっかで嘘、その悪びれてる何かその意識があって、で、なおかつやったもん勝ちって意識があるんだったらまだマシなんですけど、
うん、
それすらもなく本当に天然でそういう風な態度を取ってるんであれば、なんか、それはちょっとなんか、やばいなっても思いますしね。
まあちょっとビビるよね。いや、でも今、ビビることだらけですよ、本当に。山本太郎が手紙渡すとかね。
もう、本当に、あの、あれを、例えばアイドル運営の現場で考えると、あの、お前、スタッフちゃんと剥がせよって話ですよ
ね。まあ、そうですよね。
事前にああいうファンレターを出すのは、ちゃんとプレゼントボックスに入れておけっていう話じゃないですか。
そうそう。
だから、これからね、その、園遊会の現場には、プレゼントボックスってもの置かなきゃいけないですよ。
そうそう。あと、ライトとか勝手に照らし出さないとかね。
そうそう。
そうそう。
プレゼントはプレゼントボックスへっていう。
うん、
で、がっつかないと。
がっつかないと。うん、
で、がっつくやつがいたら剥がせと。
うん、まあまあ、もうね、それ
で、ね。っていうアイドルマナーを、もう、園遊会に持ち込むしかないですよ、本当に。ね、
だから
ああいうやからが発生してきたっていうことは本当に。
だから逆にやっぱアイドル界のマナーこそがですね、これから全て日本のそういういろんなところでのこうマナーになっていくのかな。アイドル。
皇室にも取り入れられるぐらいの。
皇室に取り入れられるかな。皇室の前、なんていうの、園遊会でのマサイ禁止とかね。死ねえよ。
大きいボード掲げて、
ね。大きいボード掲げてね。レスください、みたいな。陛下です
。陛下から手を振ってもらいたいやつが。
そんなのね、もうね、本当に。いいですよ、速攻を取り締まっても。
みんな、日の丸振ってるじゃないですか。
うん、
あれも桜学院の旗にね、
こう。旗にね。ここではそうじゃないですから。まあでもほら、だからそういうことだと思うんですよ。だから、やっぱ突拍子もないことをするっていうのは、どうしてもなんか一握りはいるんですよ、
必ず。もうやっぱりだから本当そうですよね。ああいって園遊会の場ですら発生するってことですよね。
発生するんだから。だからもうそういう人たちに対してどうするのかみたいなのっていうのは、これ、結構ね、永遠の課題みたいな感じがあると思うんだよね。
かもしれないですね、本当にね。ね、
本当に。
うん。
びっくりするような人っていうのは、びっくりするようなことをやる人ってやっぱいるから。
それに対するそのリスクヘッジというのか、本当にもうね。
だから単純にそれをさ、こう排除していくっていうことは、結局その現代社会として成熟してないんじゃないかみたいな、その見方があって、で、やっぱりそういうふうなのをなるべく排除しないようにさ、みんなでさ、やっていこうよみたいなことになって、世の中になってきて、
はいはい、
で、そういう人たちも入れてきたら、なんかそういう事案が発生してきたっていう。
うん、
お医者どうすんのよみたいな。またさ、排除しちゃうのみたいなさ、うん。そういうところって実はね、結構根が深い話だよなとは、すごい思いますけどもね。
ほんとそうですね。
うん、
まあ、まさか、アイドルと、この園遊会が繋がると思わなかった
ですけど、ね。繋がるとは思わなかったですけどね。
ね、根っこの部分では一緒だったみたいな。
一緒だったっていう。だから、もう、山本太郎とかはもうね、やっぱりこう、朝青龍みたいなもんなんでしょ。これ朝青龍っていうのはこのね、なんかその、桜学院の、その、なんか、割と迷惑系と言われているオタの方の、
まあ、なんかそう、あだ名付けされてる
方らしいんですけれどもね。まあ、この間与田さんが隣にいたでっかい人っていう方らしいですけれども。
ねえ。
だまあそういう風にみんなで認知されてみんなでこうなんとなくこう、うん、こうバリアを張られ
てみたいな。だからそういうリスク懸念をみんなで共有していってっていうことも大事ですよね。
大事ですよね。
うん。そのトラブルが、そういう異分子がそのトラブル発生を、ね、起こさないように見守る体制みたいなね。
ね、そうそうそう。
うん。
だからやっぱおまとめさんみたいな人必要だね、アイドル系。あれでもさ、だからさ、いや、すごいのは、宝塚のすごいのは、やっぱそういうのに対してさ、出待ち、入り待ちとかやっぱあるわけですよ、あの世界。で、だからそういう出待ちとか入り待ちとか、そういう人たちにこう、無差別にわーって人がたかって、こう、プレゼントですとかさ、ファンレターですとかさ、
はいはいはい。
それとか、あるいはサインしてくださいとか、なんか、もみくちゃにならない、なるのを避けるために、その、個人のファンクラブのなんか会長さんみたいな人が、全部、仕切るんですよ、その、
あれ。
で、すごいのは、だからその、トップスターとかになるとさ、やっぱりさ、もう本当に何十人、何百人、百人とか、そのぐらいのレベルのそのファンクラブみたいなのがあって。
ああ、クラブ数でそんだけみたいな。
そうそうそう。で、なんかもうだから、その1ファンクラブにもう何十人みたいな。
うんうんうん、
で、その、なんか要するにまとめ役みたいな人が、ちゃんとコンタクトを取って、その、ちょっとこちらに来ていただいて、そのファンの、スターの方に。うん、で、ブワーっとそのファンの人が一列に並んでて、何するかっていうと、みんな一人ずつファンレターをこう渡すのよ。 そのスターの人。で、そのスターの人はありがとう、ありがとうって言って、ずっともらっていくと、で、もう流れ作業、本当に。数分で何十人の人がブワーッとファンレターを渡すわけ。っていう風に、なんかもうものすごい秩序立てた、あれが。
もう非常にその、だからシステマチックなことになっとるんですね。
そう。で、それを、そうすることによって、その、出待ち入り待ちでのそういうごちゃごちゃしたトラブルみたいなのを、なるべく起こさないように。するシステムみたいなのがあるんですよ、あの世界。
それもだから長い歴史の間でこう生み出されてきたことでしょうね。
でね、もうすごい面白いのは、だからその小林なんとかっていうね、要するにその昔の阪急の社長で宝塚作った人ですよ。
はいはいはい。
がもう最初の時にお願いとかして、なんかそんなにね、あの物とかあげないでくださいみたいな、そういうスターたちに、とかいうふうにちゃんとお願いとか出してるわけですよ。だからもうその頃からやっぱり厄介な人っていて、で、その厄介な人だけども、その厄介な人たちが真剣に、まあ、毎日毎日ものすごいお金をかけて、払って、その、見に来てくれてるわけだから、無限に扱うわけにもいかないだろ
う。まあまあ、そうですよ。まあ、いわゆる乗客ですもんね。
そう。それをどういうふうにするのか、みたいなね。すごい、だからいろいろ知恵を絞って来られてきてるわけですよ。で、その独自の発展系みたいなね、のが、あって、そのなんていうの、もうその出待ち入り待ち時のそのファンクラブの方とのそのすごいパーッとこのもうピシッとこう並んでるとかね、なんか、ああいう世界
だからその公式と非公式の狭間にあるような団体みたいな。
いや、そう。で、まあだから上手にお互いの意向を組んで、で、落としどころを見つけて、だからやっぱりファンの人もやっぱりこう触れ合いたいとかさ、はいはいはいはい、なんか、あの、まあ、握手したいとか、まあ、ファンレター渡したいとか、いっぱいいろいろなよ、あれもあってて、まあ、もちろんスターの方もさ、もうそんな、あの、役に集中したいとか、いろいろ、ある中で、そういうお互いの妥協点を探して、触れ合うみたいなさ、なかなかこの世界も難しいですね。
なるほどな。だからまあ、そこまでだからきちんとしたものをこう、まあ、あのアイドル現場もまあもう本当にいろいろなアイドルもその日々生まれてますから、すぐにそういったことがこう、ね、出来上がる時間もないですからね。
ね。でもだから桜学院っていうのはすごいところは、そのもう設定をしてしまったわけで、
それにね乗っかるということをね、
もうだからアイドルじゃないんですよって、あなた方はお父さんお母さんなわけですからみたいな、それにお父さんお母さんらしきこう振る舞いを、立ち振る舞いでいてくださいよみたいな、そういうふうに、まあなんかこう最初から指定しちゃってるっていうところがすごいんですよね。だから面白いなと思って、こう。
だからこその、その、娘のその、なんていうのかな、その、発表会的なものを見守るようなスタイルでのその着席観覧みたいなのがね。
ね。そう。だから、なんかそういうほら、他の現場でのこう、パッション高まりみたいなさ。ものとはまた違う。まあ、確
か
にその
なんか、おたげみたいなのはないですからね。
ねえ、なんかその、うりゃおい、うりゃおいが。
もう、うりゃおいとか出てきたらもうどうしよう。
ねえ。
クラップケジャとかやるやつ出てきたらどうしよう。
行くぞ、なんとか、なんとか、かんとか、みたいなのってないじゃないですか。
ないですね。せいぜいアンコール呼びかけぐらいですね。
だからいろんな意味でそういう方が俺なんかはもう安心して見られるからいいんだけども、例えば武藤あやみとかでさ、いきなりそんなん始まっちゃうともう困っちゃったなみたいな感じになったろうけど、でもやっぱそういうのないわけでさ。
ねえ、そうですね。そう、だから、ね、曲がりなりにも、まあ設定とは FK とかいうふうなことになっとるんだから、もうちょっとだからね、ちゃんとしろよと思う迷惑こととか、には言いたいですけどもね、
そうですよ。だからね、お父さんお母さんの気持ちになって、 ていう感じかな。
そうですね。だからこそその盛り上がってなかったように思わせてしまったということに対して、すごくなんかそのファンの間で、うん、もうちょっとちゃんとしなければという意識が芽生えた2日目の、本祭は、まあまあ、そこそこなんか、わーってなんかこう、熱く盛り上がってる風なのはありましたけどね。
うん、まあ、その盛り上げるっていうのがさ、いわゆるだから、保護者目線だからさ、やっぱり子供をもうちょっと盛り立てなきゃいけないだろうみたいな。
ああ、まあ盛り立てるってことでしょうね。
そうそうそう。そういう目線っていうところが、だからやっぱり桜学院のすごいとこなんだと思いますよ。
うんうん、
なんか、だから面白いなと思いますね。その辺が、その辺がぐちゃぐちゃになってしまうと、やっぱりそのエビ中みたいな、本当に。うんうんうん、もう一からなんていうの、信頼関係をゼロから築くところからスタートしなきゃいけないっていう感じなんだ
と思
うん
ですよね。でもエビ中とかシャチホコとかあのあたりってまだ結成してそんな何年も、桜学院よりも全然新しいグループなのに、うん、そのもうシーンの規模ではもう桜学院の日にならないぐらいの、もうわーって人が集まるぐらいになっちゃってますからね。
うん、やっぱ早い、やっぱそういうのばー早いとやっぱ、
ね、日が浅いうちにすごくわーって広まった感じがあるのでね。うん、だからまあ変なのが余計発生しやすいっていうのはあるんでしょうけどもね。
そうですね。まだそのなんかそういう中でこう熟成されてくるルールみたいなものもないまんまにこううわーってなっちゃって爆発しちゃってるわけでね。
うん、うん、
その辺は難しいですな。
そうですね、本当にね。
みんな着席してライブ見ようよ。もう。会ってみるってやっぱね疲れるわ。もう、
まあまあまあ年になってくるとやっぱり ね。
あ、
でもね、昨日その見てて思ったんですけど、ずっと座りっぱなしも座りっぱなしでなんかねきついっすよ。
まあまあ、
体がこうね動かないっていうことに対しては結構なんかきしみがきますよ。
3時間座ってろって言われたらきついもんね。確かにわかるわ。
なかなかねあれはあれで、うん。大変な部分もありますけどね。
まあ、そこであやみエクササイズじゃないですかね。なんか、西川口であやみエクササイズという、コーナーがあったそうです。
ねえ、なんか、パフューム的なのが、
ねえ、なんか、
やるっていう話がね。
こう、PTA っぽいですよ、これ。
どうします、そのうち上の歯、下の歯言い出したら。
いやー。いやパフュームでさえやらないのに、なんで武藤あやみでやるか。
ねえ、
まあそんなでございますか。
うん、
だからある意味本当に日本の縮図なんですよ、アイドル現場っていうのはね。
まあ確かに今回のその山本太郎の一件を見て、垣間なんか一瞬ちらっとそう思いましたけどね。
なんかね、だからやっぱりそれぞれのやっぱりいろいろな思惑というか、いろいろ当然こうだと思っていることっていうのが、一人のその無鉄砲な人の行為によってそれがゴロンと、覆されちゃうんですよね。
まあ、日本の最高峰のアイドルみたいなもんです
よね。まあ、そうですよね。まあ、ある意味、アイドルですからね。本当に。
うん、なんかツイッターで、まあ、ちらっと見ただけですけど、なんかその、陛下に出した手紙、
うん、
そのあれが、天皇陛下恩中で書かれてたみたいなのがありましたけど、それがマジだったとしたら、もうなんか、
でもね、天皇陛下というものを一つの職業だと考えたらね、なるほどなっていう感じではありますよ。だって天皇陛下だって別にさ、生まれてさ、天皇陛下になりたいわけじゃなかったのに、みたいな、ね。俺天皇陛下なの俺みたいな。次俺なのみたいな。そういうことは一度ぐらい思ったことがあるんじゃないか、みたいな気はするんですけどもね。うん、まあ。ね、
うん、
この話あんまりしてると怖いので終わりたいと思います、
ね。本当にその違う意味の桜な人たち残られそうな、ね、
そう本当に
チャンネル桜的ないところから、
ひらがなじゃなくて漢字のね、
そっちサイドのなんか
そう
ね、あれが
いろいろ
ちょっと微妙な、
ね、そんなわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあ、いろいろ面白いことが続くわけでございます。これでしばらくはないのかな？東京イベントは。
いや、 来週に横浜に、桜学院の公開授業がございました。
ああ、そうでしたか。
はい。
そうでした、そうでした、言ってましたね。
す
ごいわ。また来るんだ。
まあ、日帰りだとは思うんですけどね。
ああ、はいはい、
うん。
なるほどね。まあ、まあね、しょうがないですよね。
もうしょうがない。
決めたからには。
もう今年はもうそういう年に決めたと。
決めたからにはもうね。
お金に一目はつけないっていう、こう。強い信念の
も
とに。
もう、ヒヤヒヤするわ。もう、ちゃんと。
魔法のカードさえあれば、なんとかなってるみたいな。
頼みますよ。頼みますよ。ちゃんとね。結婚資金貯めとかないと。
結婚資金は貯めてねえな。
まあ結婚資金もまあ魔法のカードでなんとかすりゃいいんでしょ。
今はだってなんかあれでしょ、スマコンとかいうのでなんかいけるでしょ、10万以内とかで。
なあ、もうだからどっかの神社でやれば安上がりですから。
まあ勝手にやれやね。
そうそうそう。
二人で勝手に
行けばいいんだよ。シャラーンやってもらえばいいんすよ。
うん。
何の話よね。はい、ということでありがとうございました。私の方からは特にはないですね。まあ淡々と粛々と、うん。あとそう、この間与田さんにもあと8回、9回で、今年、9回ぐらい日曜日やったらもう今年終わるんですよって言われて、衝撃を覚えましたので、ね、今年中に頑張るといったことをいろいろこれから頑張ろうと思います。
ね、昨日その、頑張るの CD をお渡ししたんでね。
あ、そうですよ。もう、これからはもう。
それを聞いても、月曜の憂鬱を吹っ飛ばしてください。
そうですよ。マンデーサックス。はい、与田さん何かございますでしょうか。
まあ、昨日11月2日、まあ、文化祭じゃないや、学院祭、桜学院祭、ありましたけども、まあ同じ日、2日が、私誕生日だったもんで。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
36?
いや、38ですよ。
すいませんでした。失礼しました。
38のおじさんが、小中学生のライブで、こうね。
ね。
なんか、いい誕生日になったなと思って。
うん、目頭が熱くなるわ、もうちょっと。
いやなんかね、本当に。
まあ、堀内まりな会長卒業まで私も何も言いませんよ、もう、ここまで来たら。
いやいや、こんないい誕生日を迎えられたことはないなと思って、もうここ数年はだって、ミクシーのバナーでしか祝ってもらってませんからね。あ、今日誕生日だったんだ、みたいなのをこうミクシーで知るみたいな。
なるほど。
そんな感じだったんですけれどもね。あとなんかね、そう、アンナミラーズ行ったんですよ。
はいはいはい、品川のね。
で、木戸君とかで行ったんですけど、その、はいはい、アンナミラーズって誕生日の日はなんか、店員さんに歌ってもらえるみたいなのが。
おぉ。
あるらしくて、ちょっと開演までに間に合わなかったんで、ちょっとできなかったんですけど、
はいはい
はい、ねえ、歌ってもらってたらどうなってたのかな、みたいな。
本当ですね。
ちょっと。いや、そこでもすごいですよね。
あ、なんか、すごいですよね。
本当に、胸をあんなに強調した服着てんだ、みたいな。
そうそうそうそうそう。
もう、なんかこう、ゲームキャラっぽい感じがね。
ね。
昔ピアキャロっていうのがありましたけど、ゲームで10年以上前に、
はいはいはい。
そういったところでしかなんかこう見たことがなかったんですけど、まあ現存してるのがね、その品川のそこに行ってもだけらしいので、うんうん、
昔赤坂にあってね、赤坂のアンナミラーズ行ってね、なんか本当にこう、あんまこう見ちゃいけないでも見たいみたいなものすごいなんか、もじもじしたことを覚えてますよ。
なんかで、スカートすごい短いでしょ？
そう。
うん、とはいえ別にその激しさはないんですよ。
あ、まあね、まあね、そんなにエロいわけではないんだけど。
いわゆるその、で、またメイド喫茶的なみそぼらしさもないんですよ。
はいはいはい、はい。
店もちゃんとやっぱり綺麗ですし。
そうそうそうそうそう。
だから、変なそういうセクシャルな感じが一切ない。だからこそ胸の強調してるのがすごいなんか違和感というか、
その
アンバランスな感じ、
ね。アンバランスですよね。なんかね。うん、変な感じ
です
ね。
なんで胸をそこまでみたいな。
ねえ。
だから何かすごい入れてるのかなと思って、あまりにも不自然にみんな出てるから。でなんか別になんかその入れてるわけじゃなくて、やっぱちょっと天然らしいんですよね。
あ、まあ、なんか基本的に大きめな方を採用されるという話を聞いて
る、ね。話もね、ありますけれども。 だから、すごい、やばい。うん。もう、昨日行ってなんか、もう、もじもじしてましたけど、ね、どうしたらみたいな。もうでその中で一人、すっごいなんか変な人がいて、
変な人
顔が、どう見ても中学生みたいな顔の女の子がいて、
はあは
あ、でも、胸はでっかいんですよね、やっぱり。
はあはあ、
強調されて。でもすごい童顔で、で、喋り声もなんか、なんていうのかな、アニメっぽいっつうかなんつうかすごい、ゲームキャラっぽい感じの。
はいはい。
で、すごい、
声優っぽい。
ドジッコ属性な感じがあって、
わわ
ちょっとヘマした感じの。
わ
だから、だからこう、働かしてていいのかな、みたいな。
怖いですね。
ちょっとね、違法感すれすれのなんかね、子が一人いて、ぜひちょっと見てほしいんですけどね。俺なんかもう、木戸くんと二人でもうなんかどうしたらみたいな感じだったんですよね。ちょっとね、
いいですね。
ちょっと面白いですよ、あれは。
いいですね。もうね、この年でなんかあんな見らず行く気ゼロだね、本当に。
一人じゃちょっとね。
いやね、
さすがに。フラット入る喫茶店じゃないですよね。
ね。
いやー、なんか余ったりパンケーキ食ってきて、胸焼けして帰ってきましたけど。
そうか。あんなミラーズ深いな
うん。なんか、まあ、深いんだ、深いなと思いましたけどね。
ね。
ま
あ、そんなでございます。また、わぁ、2時間20分になっちゃったよ。もう終わるよ、終わるよ。
いいよ、なんか全然学院祭のこと喋ってないけど、まあ、いいか。
来週喋ってください。来週喋れるのかな？お休みするかもしれません。はい、ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。
はい、どうもでした。